皆さんどうもこんにちは、キリノミヤコです。キリノミヤコの F1 ログ F1 ファンになる方法第104回目をお送りします。今日は2023年10月1日日曜日ということで、 F1 日本グランプリが先週終わりましたね。9月24日決勝で鈴鹿サーキットで行われた日本グランプリ終わっております。ちょうど1週間経ったという感じでしょうか。今午後2時ぐらいですから、ちょっと信じられないですけど、1週間前はちょうどこうスタートを見守るかというそんな時間帯だったんですね。まあ、ちょっとね、1週間前っていうのはちょっと信じられませんけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。鈴鹿サーキットではですね、まあなんとなく予想はしてたんですけど、携帯電話の電波が全く通じず、朝着いた時とかは鈴鹿で、まあ、電波通じるんですけど、もうレースが近づくにつれて全く通じなくて、まあ、大体そうですね、4時間ぐらい、まあ、どこでも通じないわ、どこも。4時間ぐらいデジタルデトックスですよ、本当に。全く。何にも、見えない、読めないって感じで、まあ、本当に、一人で過ごす時間もありました。まあ、そんなわけでですね、今ちょっと X、ツイッター見てたんですけど、こちらどうですか、当時の鈴鹿からつぶやけたという方のつぶやきありますけども、こちら、青月さんですかね。薄ピンク色のハミルトンハット探し中、F1 ログというね。これ見つからなかったということですよね。そしてこちら、F 助さんですか。キリノさんに会いたいと思うも今年も会えなかった。昨年同様にメールもできておらず、ということで。まあ、なかなか会えないですよね。やっぱメールでご連絡いただかないと難しいですよね。そしてこちらも、デミオロメンさん。F1 ポッドキャスターのキリノ氏を探しに逆バンクオアシス到着。ハミルトンの薄ピンク色バケットハットをかぶっている中年男性が見当たらない F1 ログということで、皆さんなかなか見つからなかったという。まあ大体、ご連絡いただかないと、もうその時間に僕いないですからね、その逆バンコアシスでね。こうずーっとまで、その逆バンコアシスにこの、かかしみたいに立ってるわけじゃないですから、もう呼び出されれば行くけど、みたいな。まあでもね、ルイス・ハミルトンの薄ピンク色のシンガポールグランプリ仕様のバケットハットかぶった人は僕以外に鈴鹿で見当たらなかったんで、僕が見た限りですね、僕が見た限り他に見当たらなかったんで、かなり良かったんじゃないですかね、目印としてはね。ただ皆さんが思っている以上にピンクではないというか、もうだいぶ薄い感じではありましたので、まあ、ちょっと見つかることもなかなか難しいのかなという気もしましたが、まあ、そんな中で偶然キリノを見つけて声をかけていただいた方、まあ、本当に偶然声をかけていただいただけなんで、ちょっと後からぜひ番組宛にメッセージをくださいっていうふうにね、まあ、お願いをしたんですけど、みんな偉い、ちゃんとねメッセージを送ってくる、ありがとう。こちら埼玉県にお住まいのチロスケさんです。ありがとうございます。キリノ先生こんにちは。こんにちは。初めてお便りします。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。先日鈴鹿サーキットで土曜日の FP3 直後に突然お声掛けさせていただいたアストンマーチンスタイルのものです。はい、よく覚えてます。自己紹介もせず大変失礼いたしました。キリノさんは白子駅からバスで来られたのこと、大変お疲れ様でした。さて、私は年齢的に古参に入りますが、鈴鹿は昨年に続きまだ2度目の現地観戦です。おー、いいですね。昨年は死ぬまでには一度は行っておきたいと考えて思い切って一人で観戦したのですが、雨にもかかわらず思いのほか楽しかったため、今年も参りました。へこたれない人ですね、チロスケさんね。年に一度、仕事も家庭も忘れて一人きりになってリラックスできる貴重なイベントになりそうです。またサーキットで桐野さんにお会いできるのを楽しみにしております。これからも配信楽しみにしております。ということで、埼玉県にお住まいのチロスケさん、ありがとうございました。いや、これよくわかる。この仕事も家庭も忘れて一人きりになってリラックスできる貴重なイベントっていうのはなんかすごいわかる気しますね。 まあ僕もデジタルデトックス状態でですね、ドコモの電波全く通じなかったんで、レース中はもちろんですし、もうその前も結構一人でずっと過ごしてたんですよね。座席も一人で取りましたから、なんかでもね、意外と居心地良かったんですよね。なんで、チロスケさんの言うことよくわかりますね。はい、偶然でしたけど、ありがとうございました。そして、他にもですね、偶然に お会いしてという方、こちらですね。神奈川県にお住まいのアイラブホンダさんです。ありがとうございます。キリノさんに23日土曜日11時からグランプリスクエアで、事前連絡もせずにセッション終了後に突然声をかけさせていただいたものです。ありがとうございます。よく覚えてます。ホンダのフラッグをね、マントにしててね、なんかこれ職場に飾ってんですよみたいなことをおっしゃってた気がしますが、電車を朝から乗り継いできたので時間通りに会場に着けるかわからなかったのですが、薄ピンクの帽子を会場で見つけられた時は本当に嬉しかったです。ありがとうございました。すごい、スティーブ・スミスさんの、あれですよね、トークショーというか、パドックトークの時ですよね。後ろから声かけられて、本当にびっくりしたんですよね。ところで、去年も来て思ったのですが、土日の鈴鹿からの脱出はなかなかタフですね。うん。特に決勝後は、私の場合、その日中に名古屋駅から新幹線に乗る必要があるので、いかにサーキットから効率的かつある程度快適に名古屋駅まで電車で行けるかのシミュレーションを事前に何個かしておき、当日の状況を見てさらにルートを微修正するのが楽しみです。来年4月のホテルは名古屋駅周辺に無事取れたので、あとは観戦チケットを獲得するのみです。そしてサーキットで今回のようにブルーインパルスが桜を空に描き、マシンのダウンフォースから起こる気流で桜が舞う、そんな春らしい光景の中でレースを見てみたいと勝手に今から妄想しています。次の日本グランプリですね。最後に、私はキリノさんの3つのポッドキャストをすべて聞いています。いやこれ本当会場でも言われてびっくり。特にゼミごっこでの話を聞き、機動戦士ガンダム水星の魔女をすべて見た後、再度該当の2話を聞き直しました。 F1 のトピックスとは全く違う2つのポッドキャストも非常に楽しく聞かせていただいています。改めて土曜日お会いできてよかったです。ありがとうございました。ということで、アイラブ本田さん、ありがとうございます。いや、なかなかにね、アイラブ本田さんはね、パワーのある人でしたね。いや、なんていうのかな、こうすごいこう発散されるエネルギーがある人でしたね。なんかこの文章からも伝わってきますけどね。いや、お会いできて本当に良かったです。という感じですかね。はい、他にもたくさんお便り、マストドンでのトゥートをいただいております。一旦またいつもの進行で、ちょっと最近気になったことなどをお話ししつつ、またお便りのコーナーに戻ろうかなと思います。というわけで、霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第104回目、よろしくお願いします。はい、日本グランプリ終わりということで、なんかこれ変わったニュースがあるなと思いまして、ご紹介します。FNN プライムオンライン。白昼堂々 F1 会場で上り旗が何本も盗難被害、同時多発的に起きた事態にファン、まるで略奪みたい、悲しい、というですね、目覚まし8、2023年9月26日の記事です。これ目覚まし8ということで、もしかしたらテレビで流れたのかなというか、まあこれ多分テレビで流れたんでしょうね。テレビで流れたニュース、これが FNN プライムオンラインに、転載されているという感じだと思います。この上りなんですけど、まあ鈴鹿行かれた方はわかると思うんですけど、各ドライバーの上りですね。例えば角田裕樹とかですね、リアム・ローソンとかですね、まあその一人、1個ずつのこの旗が、上りがこうサーキット中に立ってるんですよね。でそれがまあ並んでて、こうみんな結構一緒に記念写真撮ったりとか、まあ、相手は上りなんですけど、旗と一緒に記念写真撮ったりとか、あと僕もこうサーキットの風景を写真に収めるときにこう結構一緒に入ってると、こうなんていうのかな、盛り上がるというか、結構いい演出だなと、まあ、僕も思ってて、ここ数年、去年ぐらいからですか、まあ、あると思います。でこの旗が 盗まれるというですね、なんかそういうことが鈴鹿サーキットで起きているようで、まあ、ここには、視聴者が撮影したというですね、その旗が略奪される様子が、映し出されています。で、この記事によりますと、F1 ドライバーの顔写真や名前が入った42種類の上り、42種類もあるの。ドライバーはね、20人と、まあ多分、リカルドとかもあったんで、多分何種類か多いと思うんですけど、まあ、42種類。なんでしょうね。各ドライバー2つぐらいあるのかな。42種類の上り、約600本。その一部が複数の来場者たちによって盗まれたというですね。まあそんな感じだそうです。で、これ確かに現地でも噂は聞いてたんですけど、上りって本当に旗っていうんですか、この旗の布の旗の上の辺と、まあ、もう一辺ですね、長辺、まあ、右か左かが止められてて盗めないと思ったんですよね。僕これどうやってこのヒュッて盗むのかなと思ったんですけど、まあ、この記事見るとそんなヒュッて盗んでいくんじゃなくて、もっとこう堂々と作業をしないと盗めないっていう、なんかどうもそういうことで相当大胆に盗んでいくみたいですね。これに関してサーキットの運営会社、モビリティランドですかね、モビリティランドさんは、過去にも上りの無断持ち去りはありました、今後の対応を検討していきますということで、いやこんなことも起きてる日本グランプリね。日本グランプリ終わりのポッドキャストのさ、この最初のニュースがこれってはキリのチョイスとしてどうなると思うけど、こんなことも起きてると。なんかこれ本当に不謹慎な話なんですけど、このニュースとか噂聞いて思ったのが、名古屋の新装開店の時にお店の前に花が出るじゃないですか、花がね。で名古屋の文化らしいんですけど、花をみんな持って帰るんですよね。新装開店の花を、皆さんびっくりでしょ。でも多分ネットで調べると出てくると思うんですけど、みんな持って帰るんですよ、花を。だから新装開店で花出てるけど、ちょっとしていくと、なんていうんですか、もう花がないというか、新装開店おめでとうみたいな、その札は残ってるんですけど、その花が全部持ち去られてるっていう。で、これが面白いのが、この花がね、新装開店の花が持ち去られる方がその店が繁盛するっていう、なんかそういう言い伝えというか、まあ、縁起があるらしくて、むしろなんか持ってってほしいみたいなところがあるらしいのね。で、これ提案でも何でもないんですけど、もういっそ持って帰ってもらうっていうことにしたらいいんじゃないですかね。もうこう、ただし決勝が終わるまではダメですよっていう、もう終わったら持って帰ってもいいですよみたいなね。ダメか。ダメですね。はい。でもどうせね、捨てるんだったらもうみんなに持って帰ってもらうとかね。まあ、ただ600枚しかないらしいんで、その旗をめぐってね、この血で血を洗う争いが起きたりしたらちょっと困るんだけど、ちょっとね、なんかむしろファンに配るっていうような、なんかそういう方法もあってもいいのかなと思いましたけどね。はい。ということで、まあなんかこれもともとね、ファンに配るものだっていう風になってたら持ってく人いないと思うんでね。なんかね、そういう解決策ダメですかね。はい、失礼いたしました。はい、真面目に考えたわけではありません。はい。という、こちら FNN プライムオンラインの目覚まし8、白昼堂々 F1 会場で上り旗が何本も盗難被害というですね、まあ、ちょっと恥ずかしいニュースご紹介しました。さて次も日本グランプリネタといえば日本グランプリネタです。アルファタウリの角田裕毅ですね。まあ皆さんもご存知かもしれませんけど、角田は2024年もアルファタウリから F1 に参戦するということでシートが確定しています。これが日本グランプリの週末に発表がありまして、角田とリカルドですね。ダニエル・リカルド。この2人のコンビで、まあ、アルファタウリというチーム名ではなくなるんですけど、まあ、まだ発表されてませんので、まあ、何らかこのアルファタウリと呼ばれたチームの、まあ、次の形ですね、そこで走るということが発表されまして、まあ、よかったなと思います。まあ、噂では、ペレスですね、レッドブルのペレスの契約が2024年で来年限りですので、まあ、その後更新はないとすれば、 ダニエル・リカルドがレッドブルに乗って、このダニエル・リカルドの空いたところには、リアム・ローソンが乗ると、まあなんかそういう話が中ではついているのではないかというのが、まあパドックの噂ですね。まあそういうわけで、まあ角田はどうなるかわかりませんけど、まあホンダエンジンと抱き合わせだと思えばですね、まあしばらくはアルファタオリに座れるのかなという気はしますが、まあそんな感じでレッドブル陣営、なかなか F2 から上がってくる新人にこうシートが分け与えられる状況にないんですけど、まあ、リアム・ローソンが結果を出してますのでね、まあこのまま来年は我慢ですけど、2025ですかにはアルファタオリに乗れるというような口約束があるのかもしれないということだそうです。で、まあそんな角田なんですけど、YouTube のショート動画で、ユーキ・ツノダズ・ジャパン・リコメンデーションズっていうね、日本でおすすめあるっていうふうにですね、アルファタオリのスタッフが角田に聞いてるんですけど、その動画をちょっとご紹介します。まあ、ショート動画なんで、あっという間に終わるんですけど、この角田がおすすめしてるのが面白くて、日本に着いたら、まず空港のトイレに行けと。日本でおすすめありますかって聞かれて、トイレに行けっていうふうに言ってんのが、面白いなと思ったし、いや、そうだよなって僕も思ったって、共感したっていう。で、これ角田もこの動画の中で言ってるんですけど、まあ、別にこれはね、冗談とか騙そうとして言ってるわけじゃなくて、空港のトイレ行くと、おそらく世界で一番綺麗な、美しいトイレがそこにあると。ね。で、座面が当たったかかったりとかですね、すごいこう、ハイテクなね、トイレがあるから、もう絶対に行くべきだっていう話をしてて、これは僕も、もし海外の、人にね、日本行くんだけど、何見たらいいとかね、何したらいいって言われたら、空港のトイレに行けと。ね、まあ別にこれ百貨店のトイレでも、地下街のトイレでもどこでもいいんですけど、まあ、とにかく日本のトイレに行けっていうね、話をしようかなと思いましたよ。トイレをね、国の誇りとしてね、おすすめするっていう。いや、これ面白いなと思いました。まあこういうところがね、角田の愛されるところなんですかね。これちょっと参考にしたいなと。参考にしたいなっていうのもなんですけど、思いました。はい。このコーナーはこれだけです。皆さん YouTube のショート動画見てください。ユーキ・ツノダズ・ジャパン・リコメンデーションズです。はい。みんな大好き、ジョー・サワード、F1 のジャーナリストのブログ、あります。ジョー・サワードのブログがありまして、まあ、僕は購読してるんですけど、一昨年ぐらいですかね、このコロナ明けで久しぶりに日本に来た、まあ、日本グランプリに来たジョー・サワードが、日本グランプリの様子、日本の様子、まあ、ちょっと元気がないよね、みたいなことを書いてたのを、この番組でもご紹介したかと思います。そんなジョー・サワードのまた出ました。鈴鹿で、まあ、どういう体験をしたか、日本でどういう体験をしたかっていうね、グリーンノートブックフロムツシティというですね、ツですね、三重県のツ。どうも、ジョー・サワードはツに滞在していたようで、このグリーンノートブックっていうのは、この彼の、このブログの中で、F1 で転戦している中で、その、まあ、滞在先で、こう思い、立ったこととか、なんか気づいたこととかをもうつらつらと本当にもう全部書くっていうね、そういう記事なんですけど、その2バージョンですね、が出てまして、まあ、なかなか面白かったのでちょっとご紹介しようかなと。で、これめちゃめちゃ長い記事で、しかもこう、話の最初が、つにはうなぎ屋が多いっていう話から始まるっていう、なかなかこう、教養に溢れたというか、なんか僕も知らないことが書いてあって、びっくりですよ。津にはうなぎ屋さんが多いんですね。で、なんか、津は4つの川が合流している場所だから、うなぎが繁殖するんだとか、すごい詳しい、サワード。ね。で、津っていうのが、日本語では1文字で、日本では一番短い、名前なんだよとかね。なんか結構、面白いことが書いてあって、まあ、この辺がね、まあ、教養かなというふうに思いました。でですね、まあ、ツーがですね、第二次世界大戦で爆撃を受けた後、まあ、いかにして立ち直ったかみたいな話を、まあ、していて、で、しかも、彼の、これは、どれぐらいの親戚になるのかな？前の、 おじいさんぐらいの世代なんですかね。大おじさんか。だから、まあ、一個上のおじさんですね。が、かつてシンガポールの日本軍の捕虜収容所にいたことがあるとかですね。そんな話から、日本で滞在するっていうのは、なんかそういうおじさんのことをね、思い出したりとかして、複雑な気分になるんだけども、自分は日本のことが大好きで。で、しかも、ジャーナリストとして、日本の雑誌と20年仕事をしてたっていうところで、ちょっと年上の親戚からはちょっと嫌な顔されたこともあるというですね、まあ、そういうちょっと面白いことを書いてあって、まあ、だけども、まあ、なんか日本っていうのは本当独特の文化があって、面白いよねと、まあ、特に何でも物を小さくしようとするところが素晴らしいと。 で日本で売れている車の3割は、7歳児がデザインしたような軽自動車であるね、なるほど。7歳の子供が、絵に描いたようなそういう、まあ、変な形をした車、これが軽自動車であると。で、これが日本で3割ですね。日本で売られている車の3割が軽自動車でみたいな話で、まあ、何でも小さくして、まあ、面白いものを作っていると、まあ、そんなような話をしているんですけれども、まあ、なかなか本題が始まらんのなと思っていたら、もうその先大体このホンダの話とトヨタの話が書いてありまして、トヨタですね。皆さんも、トヨタのですね、会長が、サーキットにいたことを、ニュースで報道されていたかと思います。これは、ちょっと改めて別のニュースでご紹介するとこちらですね。トヨタ秋吉氏、トヨタ会長ではなく森蔵として平川亮を応援すべく F1 日本グランプリに登場というモータースポーツ .com の2023年9月23日の記事がありますが、平川選手がマクラーレンのリザーブドライバーに就任するというですね、そういうニュースも鈴鹿でありました。で、これまた別の記事、モータースポーツ .com、 平川亮を起用するマクラーレン F1 のステラ代表アンドレアステラですね、その思惑を説明、我々が興味を持っているレースに向けて交流ができるというですね、そんな形でマクラーレンに平川が、で、トヨタ系のドライバーということで、応援するために森蔵さんも来たということですね。しかもですね、またこのさっきのジョー・サワードの記事に戻りますと、来たのは森蔵さんだけではないと。このトヨタご一行様がですね、まあ、続々とバスに乗ってやってきたと。中島和樹もいました。で、どこですかね。小林カムイもいたと。で、ゼネラルマネージャーもいたし、トヨタガズーレーシングヨーロッパの社長もいたし、世界ラリー選手権チームの、プロジェクトディレクターもいたしとかですね、まあ全部名前も出てるんですけど、まあとにかくトヨタの、まあ、お偉いところがですね、みんな揃っていたと。ただ、まあこれが何を意味するのかは今はわからないと、いうことだそうです。面白いですね。なかなかこうやっぱ現地でね、直接パドックの中で情報を集めてる人がつらつら書いた文章は面白いなと思いましたが。で、ホンダですね。まあ、ホンダは、まあ、エンジンの開発を加速すべく、ホンダパフォーマンスデベロップメントとホンダレーシングコーポレーションを統合することを発表と。そうなんですね。で、まあ、こんな形で、まあ、ホンダというのは、まあ、今後も引き続き、まあ、F1 のエントリーを続けるのであろうということで、まあ、あと、アンドレッティの話も書いてあったりということで、まあ、いろいろ面白いことは書いてありますね。はい。まあ、本当につらつら書いてあるんで、まあ、ちょっと、どういう感じに読めばいいのか分かんないんですけど、まあ、ちょっと適当に拾ってご紹介してみました。で、最後、日本グランプリの契約が来年で切れるというですね、まあそういうことが、書いてあります。来年のレース終了後、つまり半年後ですね、4月のレース後に、鈴鹿の契約が切れるので、果たして日本グランプリがどうなるのかというのは、まあ次の謎であると。うん。で、春に移動したのはシンガポールと並んで別のアジアのレースを開催するためだろうということで、まあ、そこはもしかしたら韓国で行われるのかもしれないと。ただ、まあ、日本グランプリというのがカレンダーから外れることはないだろうし、まあ結局のところ候補地は鈴鹿ぐらいしかないので、まあおそらく鈴鹿の日本グランプリが契約を更新するんじゃないのかというようなことで、まあ、話は終わっていました。 はい、面白いですね。まあ、こんな感じで、ジョー・サワードのブログ、英語ですけれども、まあ、なかなか読み応えがあって、まあ、特に日本に来てからの記事は毎年楽しみにしているのでご紹介してみました。というわけでご紹介しましたのは、F1 ジャーナリストのジョー・サワードのブログ、ジョー・ブログス F1 の2023年9月28日、グリーンノートブックフロムツシティでした。さて、ジョー・サワードさんの目を借りて、日本グランプリのちょっとした話題いくつかご紹介しまして、私、キリノも鈴鹿にいたわけですから、僕が気になったこと2つご紹介します。まず1つ目ですが、土曜日の11時から行われたスティーブ・スミスさんのトークショーですね。これ、行きまして、これギリギリ間に合いましたね。いや、近鉄から、三重交通バス乗り継いでっていうところで、かなり余裕を持って時間を計算したはずだったんですけども、本当に11時ギリギリぐらいに、なんとかグランプリスクエアに着きまして、スミスさんのトークショーを見ました。で、やっぱり、予想通り、オンボードカメラのですね、責任者ということで、何年やってるって言ってたっけ ?30 年だっけ、なんか、そんなにやってないか。でもなんか、それぐらいね、多分80年代からだと思うんですけど、まあ、バーニー・エクレストンに声をかけられて、カメラの責任者をやることになったっていう話をしてたんで、まあ、多分30年ぐらいだと思うんですけど、30年ぐらいね、もう、F1 のカメラのことをやってると。まあ、びっくりですけどね。まあ、しかもなんでそんな人ここに連れてきたみたいな感じなんですけど、まあ、普通のいいおじさんでしたよ。おじいさんかな。で、いくつか面白い話をしてまして、F1 のカメラですね、乗ってるカメラ自体は、そんなに進歩、がないとあんまり変わらないんだそうです。ただこの振動ですね、バイブレーション、この振動との戦いだと、 F1 のねオンボードカメラはこの振動をまあどういうふうにまあ対処するか、あと水、まあレンズについつくっていうのもダメだし、そういう話だったかな。中に侵入してというよりは、まあ、レンズにつくと映像が使い物にならないからみたいな感じで、まあ、振動と水との戦いですよみたいなね、そんな話もしてたと思います。まああんまりこうインタビュアーもそんなに、僕もっとなんかこの例えばカメラのなんていうんですかね、露出というかこの明るさ、アパチャーですかね、がこうどうなのかなとか、例えばトンネルを通った後にこう明るくなるモナコみたいなとこもあるし、こうナイトレースみたいなね、シンガポールみたいなとこもあるし、そういうとこ例えばどういうセッティングなのかなとか若干マニアックかもしれないですけど、あとカメラの性能がほとんど変わってないとはいえ、まあ、我々の市販品ではやっぱ GoPro とかが出てきてから劇的に小型カメラの高画質化っていうのがなんか進んでるイメージがあるんで、そういう市販品との関係とか、なんかちょっとすごいいろいろ聞きたいことあったんですけど、あまりインタビュアーが深く聞いてくれなくて、本当に振動がっていう、バイブレーションが大変だみたいな、なんかそういう話しか記憶に残っておりません。はい。でこのまあスティーブ・スミスさん、いろいろと面白い話をねまあしてくれてたんですけど、その通訳ですね、通訳で女の人いて、多分グランプリスクエアのステージではこの女の人がですね多分通訳してくれてたんじゃないかなと思いますけど、この方有名人なんですね、私存じ上げませんでしたけど F1 速報にも載っております。日本のレース界ではおなじみの通訳ということで、伊藤ソニアさんですね、伊藤ソニアさんというですね方で、日本語、ポルトガル語、英語、スペイン語、フランス語とですね、5カ国語に堪能であると。しかも、決して笑顔を絶やさない人柄に、ファンが多いという、そういうことで、日本のレース現場でも本当に非常によく顔を見る方だそうで、伊藤ソニアさんという、ね、方が、はい、スティーブ・スミスの通訳もしていただいていました。ありがとうございました。という、パドックトーク、もう本当に10分ぐらいだったんで、トークショー まあ、本当にすぐ終わったんで、まあ、ちょうど FP3 の前ですかね、だったんで、まあ、そんな長々とは話せないって感じでしたけど、まあ、本当に10分ぐらいで終わっちゃって拍子抜けでしたが、まあ、なかなか見れてよかったなと思いました。で、もう一個の話題が、まあ、これも皆さんニュースでご存知かと思いますけど、改めて記事でご紹介すると、motorsports.com の鈴鹿のターン2縁石がミツバチ色に、ベッテルの生物多様性プロジェクトバズインコーナーの一環ということで、ベッテルがですね、あの鈴鹿サーキットで、それこそこうトークショーも何度もやっていまして、コースサイドでもレースを見てたり、レースが終わった後にサーキットを走ってたりとかですね、まあ、いろんなところで目撃されていたようです。で、彼が鈴鹿サーキットでやってたことの、まあ、すごく大きなものの一つが、このターン2のですね、内側ですね、に、生物の多様性の象徴としてこうミツバチとかあと虫が住めるホテルを建設する、昆虫ホテルを建設する、で、まあ、そのシンボルとして、まあ、ミツバチの黒と白ですね、で、このコーナーの内側の縁石も塗ったというですね、まあ、こういうイベントをやっていました。で、僕も遠目にですけれど、この、まあ、ベッテルたちドライバーが作ったこの虫のホテルですね、昆虫ホテル見たんですけど、これ台風に耐えられるのかなっていう、これとね、現地でお会いしたどなたかともちょっとお話した覚えあるんですけど、これ飛んでくんじゃないのかっていう、これは何、こう例えばこう台風で飛ばされた場合っていうのは、これはあの鈴鹿サーキットの人がこう毎回こう再建してくれるのかなとか、ちょっと妙なね心配をしたくなるような感じの不審でしたが、大丈夫でしょうか。まあベッテル あの発信するメッセージは非常に重要で、僕も大事だなと思います。まあ、ぜひこのミツバチコーナーというかね、このブンブンコーナー大事にしてほしいなと思います。はい、というこれあのすごく面白かったです。なんかね、あの透明にもちょっと黄色と黒が見えると和むというかねあのなんであれみたいな感じもあって、でそこでこれは生物多様性のねっていうような話を聞くと、みんなああそうなんだってなんか思える感じで、まあ、なかなかいいなというね、いいプロジェクトだなと思いました。はい、というようなところをね、あのニュースでも話題ですけど、やっぱ現地でも、まあ、話題だったり、まあ、なんか目にしたりで、なかなか印象深い日本グランプリになりました。まあ、天気も本当に良くてね、まあ、暑い、もうみんな日焼けして大変だったと思いますけれど、まあね、去年が雨だったからこんな日本グランプリいいなと思いました。あとあれだ、そのスティーブ・スミスさんが言ってたあの新しい新型のオンボードカメラですね、非常に滑らかにその振動をいなしながら、おそらくデジタル的に補正をかけながらすごくスムーズにあの撮れるんだよっていうですね、そういう新しいカメラ、これのリンクも貼っておきます。 YouTube にありました。この鈴鹿ではルイス・ハミルトンに乗っていた、次のアブダビではマクラーレンに乗るかもゴニョゴニョって言ってましたけどね、はい、秘密だそうですが、はい、新型のオンボードカメラ、もし見損ねたという人がいたらこのリンクの YouTube で見てあげてください。なかなかすごいですという感じですかね。いくつかニュースも合わせてご紹介しました。オンボードカメラ、新しいオンボードカメラの映像、そして、通訳さん、伊藤ソニアさんですね。そして、ブンブンコーナー、ミツバチ色ということで、まあ、なかなか話題たっぷりな日本グランプリでした。さてお便りのコーナーです。この番組宛てのお便りは Google フォームでお送りください。他マシュマロ匿名で送れます。マストドンで、あるいは X でシャープ F1 ログというハッシュタグをつけてつぶやいていただいても拾うことができます。まあ、こんな感じで、あと E メールご存知の方 E メールでも構いません。まあ、何らかの形でキリノに文章で届くようなもので送っていただければと思います。よろしくお願いします。さて今日はですね、現地収録した音声もあるのですが、まあ、今日はどうしましょう。まあ、文字の方優先でいきますか。ね、次回引っ張んなくてもいいんですけど、取れたと思える音声はですね、次回 ちょっとまた確認して流していきたいなと思いますので、皆さんお楽しみに。じゃあ今日文字のやつたくさんいただいてますので、ちょっとご紹介していきましょう。こちら、東京都にお住まいの滝さんです。ありがとうございます。鈴鹿日本グランプリ予選の土曜日にお便りを書いています。104回目なので、4ということで、ティレル時代の中島さんの相方や、早い、うまさもある、でも頂点に立てない、まさに旬なランドノリスのことなぞ書きたいところですが、今回は鈴鹿観戦した時の思い出を書かせていただきます。なるほど。宿、悩みました。名古屋方面は大量にありますが、お高い上に混む。激しく混むはず。と予想して逆側、亀山も津も越えて伊勢の近くに宿を取りました。だいぶ遠いですね。少々時間はかかりましたが、行きは座ってのんびり、帰りは入場規制のかかった名古屋方面を、やっぱ混んでんね、と眺めながらホームへ。亀山や津を通り過ぎると車内は座れるのでのんびり帰れました。また鈴鹿にもう出る日が来たらこの手で行こうと思っています。人混みが苦手な古老の古参の思い出でした。ということで、東京都にお住まいの滝さん、ありがとうございました。この津もね、さっき乗車ワードが津に止まってましたけど、津もさらに乗り越えて伊勢っていうところがなかなかのね、大胆な選択ですけど、いいですね。まあ、鈴鹿にもう出るついでに伊勢神宮にももう出られそうでね、なんか良さそうですよね。はい、滝さんどうもありがとうございました。そしてこちらも東京都にお住まいのジーフさんです。ありがとうございます。桐野さん、 F1 日本グランプリお疲れ様でした。お疲れ様です。今帰りの新幹線の中でお便りを書いています。ありがとうございます。今年の鈴鹿は人が多くて賑やかでしたね。携帯の電波が通じないとか、ご飯を買うのにどこも並んじゃうとか、まあ、特にグラスタ裏は見たこともない混み具合でした。けれども全く動けないということでもなく、欲しいものはちゃんと買えたし、サーキット内の居心地はそれほど悪くなかったように思います。これって僕だけだったでしょうか。確かにね、レースの方はマックスが早かったということ以外何も覚えていないので、今からダゾーンで見直したいと思います。はい、最後に決勝の後名古屋まで車で送っていただきありがとうございました。ありがとうございます。僕がね、土曜日は電車で行ったんですけど、2日目はリスナーの深夜 S さんにですね、駐車券を一つ譲っていただきまして、車で行ったんですよね。で、その駐車券ね、深夜さんからタダでいただいたというか、譲っていただいたので、まあ、その恩返しを、まあ、別のリスナーにやろうと思いまして、数名乗せて行きました。はい。そんなことをして、まあ、こう、恩をね、こう、なんていう、恩を恩で返していくっていうね、そんな感じをやってましたが。聞けばリスナーの新 IS さんのご親切があったそうで大変助かりました。 F1 ファンの助け合いってとっても素晴らしいですね。せめてものお礼にとお渡しした伊勢エビせんべい、職場の方々と召し上がってください。それではまた春の鈴鹿でお会いしましょう。ということで、ジーフさんどうもありがとうございました。伊勢エビせんべいはね、ゼミごっこの大学生がみんな綺麗に美味しく食べておりました。ありがとうございます。そしてでですね、じゃあその駐車券を譲っていただいた深夜 S さんからもいただいております。兵庫県にお住まいの深夜 S さんです。ありがとうございます。桐野さん、こんばんは。こんばんは。ようやく洗濯と車中泊の片付けも終わり、お便りいたします。今年の日本グランプリ、桐野さんともお会いでき、またリスナーのハシームさんともお会いでき、充実したグランプリになりとても嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、しかし暑かったですね。9月開催が10月と比べこれほど温度差があるのかと実感しました。暑さに弱い年齢になったなぁと改めて思いました。来年は4月開催ですので、涼しいか寒いか、まあ、そんなグランプリになるでしょうね。今年はお天気、出会い、ブルーインパルス、レースと本当に楽しめた年でした。感謝感謝。みんなブルーインパルス好きだよね。さて、104回目ということで、カーナンバー4はやっぱりランドノリスくんでしょう。ここ最近の走り及び成績も素晴らしいですが、ノリスくんめちゃくちゃいいやつなんです。おお。毎年木曜日から参戦していますが、以前の抽選ドライバーサインもなくなったことから、コースの下見をしているドライバーからサインをゲットしようと、E 席の一番西の下、デグナー寄りのフェンス脇に陣取り、 歩いてきたドライバーをひたすら呼び続ける手段でサインゲットを目論みましたが、サージェント、ピアストリー、チョーが通りましたが、みんな手は振ってくれるものの、誰一人近づいてくれるドライバーはいませんでした。おう。しかし、去年、ランド君はスタッフ数名を待たせて近づいてきてくれた上、そこにいた全員にサインをしてくれました。彼だけです。めちゃくちゃいいやつです。ランド君は個人的に近所の兄ちゃん感があるので好きです。というわけで、カーナンバー4はランドノリスで決まりです。桐野さん、日本グランプリの疲れが出ないように配信よろしくお願いします。来年の日本グランプリも可能ならばお会いできたら嬉しいです。今年もありがとうございました。ではまた。ということで、兵庫県にお住まいの車中泊でおなじみ深夜 S さん、どうもありがとうございました。いやいや、こちらこそね、ありがとうございました。あの深夜 S さんからのね、駐車券のお礼はですね、リスナーたちに返しておきましたよね、今度はその乗せて帰った人たちがどっかでまたいいことをねすれば、こうどんどんいいことが広がっていくというですね、なんかそんな映画ありましたね。はい、いいことがどんどん続くといいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。そしてですね、その乗せて帰ってあげた人、またこれお便りいただきました。ちゃんとみんな律儀にお便り送ってくれるっていうね、ありがとうございます。愛知県にお住まいのラルフさんです。ありがとうございます。桐野さん、こんばんは。こんばんは。今年の F1 日本グランプリ、私は土日の2日間観戦してきましたが、今回の F1 はとあるツールを活用したことでとても楽しめました。うん、そのツールとは F1 公式のフォーミュラー1アプリです。いいですね。このアプリの有料課金は月額360円ということで、フジテレビネクストもダゾーンも利用していない私にとって今年初の F1 出費だったのですが、使ってみて思ったのは、360円が安すぎると感じるほどの素晴らしいコストパフォーマンスだったことです。各ドライバーのリアルタイムのライブタイミング、例えばセクタータイムや使用タイヤ、コースのどこを誰が走っているか、スロットルやブレーキング、今の車速などが分かったり、さらに英語ですが実況やチームラジオも聞くことができ、あらゆる情報をリアルで追うことができるのです。難点としてはライブタイミングが気になりすぎて、目の前でレースが行われているのにスマホばかり見てしまうというところでしょうか。うん。あとは私は格安SIMの、これはなんだろう、ライネスだね。リネモ、なんて読んだろう、これ。リネモを使っているのですが、皆さんが悩まれていたスマホがつながりにくいというトラブルも特にありませんでした。このアプリを場内で楽しむ上でも、スマホのつながりやすさはとても重要ですね。PS、桐野さん、帰りのライドシェアありがとうございました。元地元民ということで、帰りの抜け道を、ご案内、できたと思いますと。狭い道ばかりでナビゲートしてしまい大変申し訳ないというですね、ありがとうございました。ラルフさんもね、書いてくれましたけど、あのフォーミュラ1アプリですね、僕も入れてあるし、なんなら360円の契約もしたんですけど、まあ僕の場合はあのサーキットで電波がつながらなかったんで、これはもう何の使い物にもならなかったし、もう最初から使えるとは思ってませんでした。はい。でこの360円の課金は、僕はこのライブタイミングが見れるってことを実は知らなくて、F1 TV アプリの方ですね。あれで過去のレースが見れるんですよね、360円でね。なので、あ、どれぐらい見れるのか試してみようと思って、今月たまたま契約してたんです。で、ライブタイミングも使えるって知らなかったんで、ちょっとなんかね、損した気分ですけど、まあどうせ電波つながんなかったしね。はい。次のアブダビぐらいでちょっと家で使ってみようと思います。で、ラルフさんもね、あの、名古屋駅までお送りできましたけれども、ありがとうございました。いやいや、狭い道、全然大丈夫でしたね。よかったです。裏道で、あの、スムーズに帰れたんじゃないかなと思います。そして、もう一人乗せて帰って、ライドシェアした方からもお礼が来てますかね。こちら、埼玉県にお住まいのナノさんですね。ありがとうございます。桐野先生、お便りでは初めまして、ナノと申します。はじめまして。先日は日本グランプリお疲れ様でした。電波難民の噂もあったので現地でお会いできてよかったです。まあ、難民でしたね。また日曜日は、リスナーさん、深夜 S さんからのご好意のお裾分けを賜り、とても助かりました。ありがとうございます。関東にお越しの際は何か恩返しができるかもしれません。はてなね、期待してます さて今年のグランプリですが、去年と打って変わって良い天気で思いがけずちょっと日焼けしてしまいました。晴れてもなかなか大変、雨が降ったらとってもしんどい秋の鈴鹿から来年は春開催になるので気候は穏やかになりそうかなと思っています。ただ私は花粉症なのでそっちがとても心配ですね。レース観戦どころではないかもしれません。ドライバー関係者の皆様も日本の花粉にはお気をつけください。それではまた、ということで埼玉県にお住まいのナノさん、どうもありがとうございました。いや、まあこんな感じでね、あのちょっと今花粉症の情報はちょっと不吉な情報でしたね。4月の鈴鹿ってどうなんだろう、花粉なのかな今度は。台風から逃れたら今度花粉なのかな。でもまあ秋の花粉もね、まあちょっと僕もあんまり良くはないですけど、まあちょっと心配なところはありますけど、ちょっと不吉な情報でしたね。ありがとうございます。というあたりでね、ちょっと一旦休憩のジングルを挟みまして、後半戦いきたいと思います。はい、こちら神奈川県にお住まいの雨男さんです。ありがとうございます。雨男さんとはね、現地で待ち合わせできたというですね、ことで、メッセージいただいております。キーリの先生、こんにちは。こんにちは。土曜日は貴重なお時間いただきありがとうございました。また直前のご連絡になり申し訳ありませんでした。いえいえ。偶然ですけどね、直前具合によるんですけど、電波通じてたんですよね、あの頃はね、まだね。本当に。今年はしっかり晴れてよかったです。今年も3日とも違う方法でサーキットに向かったのでご紹介します。いいですね。金曜日、近鉄を使って白子駅まで優雅に特急列車、白子駅からは1時間近くかけ徒歩でサーキットへ。すごいですね。5キロぐらいあるみたいですけどね。土曜日、三重号、これは伊勢鉄ですね。三重号を使って鈴鹿サーキット伊能駅、そこから徒歩でサーキット、まあ、これは非常に快適ですよね。ちなみに金曜日と土曜日はプールサイドゲートから入場しました。そうですね。そういう感じになりますね。サーキット道路来るとね。そして日曜日、近鉄で平田町へ向かい、そこから徒歩でサーキット。基本徒歩なんですね。坂道がない分、平田町から行くのが一番楽だったかもしれません。皆さんはどうやってサーキットまで行ったのか気になります。今度はサーキットで他のリスナーの方にも会えるイベント期待してます。これからも聞き続けます。長文。多分失礼しました、ということで雨男さんありがとうございました。まあね、まあ、偶然そこにね他のリスナーさんもいたら一緒に喋っていただくというね、そんなことでいいのかなとは今んとこ思ってるんですけど、まあ、来年というか次の4月ですか、もうまたウォーリーを探せやりますかね、ピンク色のバケットハットを探せということでやりますかね。はい、雨男さんどうもありがとうございました。そしてこちらはハシームさんですね。ハシームさんも現地で2年続けてお会いできましてありがとうございます。先ほど帰宅して熱いうちに書いております。キーノ先生、今回もお会いできてとても嬉しかったです。ありがとうございます。言われるだろうなと思ってましたが、昨年のオレンジアーミー姿から今年は上下黒にピンクハミルトンキャップでしっかり印象が違いますね、とのお言葉嬉しかったです。私なりにハミルトンのアイデンティティの黒を表してみたつもりです、ということですね。確かに全然オレンジアーミーじゃないですねっていうので雰囲気違って分かんなかったんですよね。他のリスナーの方々にも何人かお会いでき、特に車中泊のイメージからお若い方だと想像していた深夜 S さんが長身の素敵なジェントルマンで、ご友人の方とも少し話をさせていただき、とても良い時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当新アイスさんがめちゃめちゃ背が高くて、こんなに車中泊に向いてない人いないっすねっていう話をね、本人にしてたんですけどね。いや、よかったです。今回の鈴鹿はコロナ禍の制限が解けたこともあってか、座席の近くの方や少し長めにいた場所、 SNS ではつながっていて初めてお会いできた方など会えると、まあ外国人の方も含めて10人以上の方々と F1 話題を中心に、まあ、どっからいらしたんですかとか話し込む機会が大変多くありました。これからもいろいろな場所から集まってですね、現地観戦の楽しみ方、まあ、これもいいなと改めて実感しました、と。いいですね。 土曜日出勤中のハミルトンからサムアップをこちらに向けてもらえた嬉しさで、もうかなりお腹いっぱいになっていた上に、レースでも今回の座席ヘアピンスタンドで、まあ、数々の事件を目撃できたりで、まあ、大満足の観戦でした。がただし、フィニッシュ後のクールダウンラップをかなり速いペースで走っていった角田の姿、悔しさがにじみ出ていました。うん、現地で目撃していたものからそれをしっかりお伝えしておきたいです。あ、カーナンバー4ですね。もちろん今回レースではピアストリを上回ったランドノリスと言いたいところですが、今年の日本グランプリのアンバサダージャン・アレジのデビュー時のカーナンバーは4です。またティレル。もとい、ランドはピアストリに先に勝たれたら一気にキャリアが下降線に向いてしまいそうですから、今が頑張り時ですね。マクラーレンの2人の元気さが今回際立っていました。現地観戦の皆様お疲れ様でした。次の日本グランプリは196日後だそうです。ということで、マストドンでいただきました。ハシームさん、どうもありがとうございました。196日後ですかね、まあ、あっという間ですね。まあ、ちょっとびっくりしますけど、はい、角田ね、悔しさがにじみ出てたっていうですね、まあ、本当に、まあ、そんな感じだったと思います。ありがとうございます。そしてこちらもマストドンでいただきましたね。もう一度 Z30 に乗りたいさんです。ありがとうございます。去年に続き番組に出させてもらいました。ありがとうございました。ということでありがとうございます。今日は流せなさそうですけどね、次回以降また流していこうかなと思いますので、まだ実は録音を確認できてないんでね、ちょっとバタバタしてて撮れてなかったらごめんなさいって感じですけど、ありがとうございます。そしてこれが最後ですかね。最後のお便りいただきました。福岡県にお住まいのテルリンさんです。ありがとうございます。キリノさん、お初にお目にかかります。はじめまして。前世からの視聴者のテルリンと申します。おー、ありがとうございます。結構何人かね、会場でお会いした方でも、前世から聞いてますっていう謎のやりとりですけどね。謎のやりとり数名ありましたけども、ありがとうございます。カーナンバー4ということで、初めてメールさせていただきます。はい、今日104回目なんでね、4。私が一番好きなドライバーは、チャンピオン争いをしていた1999年当時、カーナンバー4をつけていた、誰？エディ・アーバイン。おお、エディ・アーバインなんだ。当時、オークリーですね。オークリーのサングラスをかけて、ストレートな喋り方のアーバインをかっこいいと思いファンになりました。アーバインはジェームス・ハント並みのプレイボーイで有名なドライバーですが、日本だけでも関連したエピソードがたくさんあります。うん。例えば、六本木が好き。春菜愛と一夜を共にした疑惑がある。ロックバンドのルナシーと親交があった。 F1 デビュー戦の日本グランプリでセナと乱闘事件を起こした。伝説の星野選手とチャンピオン争いをした。トヨタでルマン参戦し惜しくも2位だった。日本滞在中に日本語が分からず株関連のテレビを見て投資をして、現在は数百億円の不動産投資家になっているなどです。そうなんだ。現在アーバインはインスタ休止中で、アーバインの様子があまりわかりませんが、今年は元上司ハースのギュンター親分と記念写真を撮っている元気な姿をサーキットで見れて安心しました。あ、そうなんですね。いたんですね。あ、鈴鹿じゃないのかな、まあ、どこかのサーキットでなんですね。キリノさんのアーバインに対する印象や現在の情報をご存知でしたら教えていただけると幸いです。これを機に今後もメールをさせていただければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。ということで、福岡県にお住まいのテルリンさん、どうもありがとうございました。エディ・アーバインは好きですね。エディ・アーバインってね、まあ、イギリス人というかね、まあ、まあ、英国人ドライバーということに国籍上はなるんでしょうけど、彼は北アイルランドの出身だと思いますから、彼自身はアイルランド人っていうね、アイリッシュっていうアイデンティティがあると思うんですよね。まあ、彼のヘルメットとか、あと彼のレーシングスーツには、必ずね、アイルランドの、 クローバーですか、あれが書いてありましたよね。アイルランド の, あのアイデンティティ持ってると思うんですけど、でもあの表彰台に上がった時にはこのアイルランドの国旗は上がらないんですよね。彼 の,、まあ、あのレースのライセンス的には英国人なんで、あのユニオンジャックがですね上がるっていうところで、まあ、ちょっとねすごい彼は悔しかったんじゃないかなっていうね、なんかそういうあの思い出があります。これちょっと記憶違いかもしれませんけど、エディ・アーバインが一回その表彰式とかでそのアイルランドの国旗を出してなんか処罰されたみたいな、なんかそんなようなこともあったんじゃないかなって、ちょっとねあのうろ覚えなんですけど記憶にあったりして、なんかそういうねイギリスとアイルランドみたいなところでの、まあ、絡みでもあの本当によくアーバインは記憶してますね。大好きなドライバーの一人です。はい、福岡県のテルリンさん、どうもありがとうございました。と、まあ、こんな感じでしょうかね。ちょっと今マストドン見てまして、まあ、こんな感じかな。あ、あとポート F 三宅さん、私の生き霊が鈴鹿にいますのでビールをおごってあげてください。成仏しますというですね、そんなつぶやきもありましたが、まあ、多分成仏してきたんじゃないでしょうか。あとツイッターというか X ですね。X の方もちょっと見てみましょう。あ、タカさんがこれ鈴鹿の F1 の写真をね、シャープ F1 ログでたくさん上げていただいてますけど、あ、現地おられたんですね。これ何度も紹介してますけど、この F1 ログのジャケットの写真ですね、撮っていただいたというか使わせていただいているのはこのタカさんなんですが、タカさんの写真が出てますね。いいですね。これはリアム・ローソンのやつ、すごいいいですね。はい、写真も出ております。あとジーフさん、いろいろとあの F1 グランプリ後のですね情報も上げていただいてありがとうございます。なかなかあのねコンストラクターズチャンピオン取ったホンダ、これはどこなんですかね。あ、ウェルカムプラザ青山の、ホンダの展示ですね、コンストラクターズチャンピオン獲得ということになってるということでありがとうございます。こんな感じで、はい、皆さんどうもありがとうございました。キリノのピンクハットもね、あのシャープ F1 ログで X に上がってますね。はい、これじゃあちょっとあのプロフィール写真にしておきます。ジフさんどうもありがとうございました。はい、こんな感じで、日本グランプリの雰囲気皆さんにも感じていただけたでしょうかね。え、なんかすごい言葉だけでもね、なんか伝わるものがあるような気がしますよね。まあ、現地録音ちゃんと撮れてるかな怖くて確認できないんだけど、まあ、確認できれば、まあ、確認してちょっと次回からあの鈴鹿の残りがって感じでですね、皆さんからのボイスメッセージ的にご紹介しつつコメントしていけたらなと思いますので、ご出演していただいた方お楽しみに。で、あとね、鈴鹿来れなかったという方もですね、ちょっとまた雰囲気味わってもらえればと思います。というわけでお便りメッセージご紹介しました。ありがとうございました。この番組宛てのメッセージは Google フォームでお送りください。他、マシュマロ、あとマストドン、ツイッター、こちらではのハッシュタグ F1 ログで、マストドンと X ではシャープ F1 ログのハッシュタグでお送りください。他、E メールでも構いません。まあ、何らか送っていただければ、全部番組で紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第104回目をお送りしました。なんか今日長いな。もうなんかずっと喋ってたからなんかもう疲れたな1時間ぐらい喋ってません僕。いや、なんかよく喋ったなぁ。なんか途中で音楽とか流れないから、ポッドキャストの1時間って本当に1時間なんですよね。なんかね、ラジオ DJ 的に考えると1時間の間で、なんかもしかしたら30分くらいしか喋ってないかもみたいな、なんかそういうペース配分ってあり得るんですけど、この番組というかね、ポッドキャストだともうずっと喋ってるし、しかも一人だからなんか1時間ずっと喋ってるみたいになりますよね。皆さんのお聞き苦しいところがなければと思い、まあ、ちょっと、調整して喋っているつもりなんですけれども、ちょっと疲れたという方がいたらごめんなさい。はい。またお便りをお待ちしております。 さて、F1 のじゃあスケジュールを確認して終わりましょう。日本グランプリが終わってしまいまして、次はカタールですね。カタール10月8日決勝、来週ですね。来週カタール、中東です。そこからアメリカですよね。アメリカの、こちらはどこ、コータですか、でやるのが何日、これあと19日、8月じゃないや、オクトーバーってさ、オクトって8だもんね。だからオクトって読むと8っていつもね勘違いしちゃう。なんかそう、これはあのローマ時代にずれたんですけど、まあいいです。オクトーバー、10月22日ですね。こちらがアメリカで、29日がメキシコで、ブラジルやってラスベガスやってでアブダビで終わると。そんな感じで、やっとはね、1,2,3,4,5、あと5戦で終わりということです。はい、ああ5、来週じゃねえや、次回の F1 ログ105なんで、5カーナンバー5、セバスチャン・フェッテルですね。じゃあフェッテルファンの皆さん、来週は5カーナンバー5がお便りテーマになってますので、また意表をついた子さんの皆さんからの変化球もお待ちしておりますが、カーナンバー5が次回のお便りテーマです。よろしくお願いいたします。というわけで、いやー、なんかね、日本グランプリ終わったら秋が来たというか、まあ、トンボもたくさん見ましたけどもね、鈴鹿でもね、なんかだいぶ涼しくなってきたなという感じはしますね。皆さん体調に気をつけてお過ごしください。というわけで、今回も桐野都がお送りしました。桐野都の F1 ログ104回目をお送りしました。また次回お会いしましょう。
Q さん、どうでした、日本グランプリは1年ぶりのシャバ、シャバの空気どうでした。
シャバの空気めちゃめちゃ人いたね、鈴鹿サーキット。
でもなんか交渉10万人だそうですけど、あ、まあ、そんなにはいなかったかなと思ったんですけど、
ちょっとミヤちゃんには見えないかもしれないんだけど、本当は人間は6万人ぐらいしかいなくて、あと4万人は墓場から来てるから、はい、
あ、亡霊。
そうなのよ、だから僕には見えるんだけど、はいはい、だからすっごい人いると思ったんだけど、4万人は墓場から来てるから、
あ、
それミヤちゃんたちには見えないね。
あ、でもモビリティランドには見えるんですね、数えてるから。
まあ慣れてるんじゃない。だって慣れてないだろ、今日墓場初白子行き特急、う
ん、そんなのあるんですか、
う
ん、
墓場初白子行き特急って乗ってきたんだけど、
うん、
もうだってもう特急券いっぱいだよ、もう取れないもん、秒で早押ししないといけないもん。
よかったっすね、
墓場にはもううじゃうじゃ、もうシシルイルイなんだけど、みんな鈴鹿行きたくて、もう毎年毎年大変、もうほんと特急券取るのだけでも大変だったんで、
ちょっとまたその特急もね、僕らには見えないんで、
4番線に着くんだけどね、
4番線名古屋行きですよ、
津の方から来るんだけど、
ああそっちから
来る、墓場はね南の方にある、
あそっちから来るんだよ。
そうなんだ
よ。でどうですか、その後三重骨バス乗って鈴鹿サーキット行って、まあ、なんかそう、ね、いい思い出あります。
まあ別にパドッククラブに招待されてるわけでもなし、はいはい、パドックパスがあるわけでもなし、
そうです、ね、
もう本当にもう一般人として、うん、墓場からの一般人として楽しみましたよ。
あ、よかったじゃないですか。
まあ、思い出に残ってるのは2000円の高級弁当はさすがに美味しいなっていう
メイドの土産です。
そう、あ、もうまさにメイドの土産、
メイドの土産が2000円の弁当かっていう。